生きる、あなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？小丸奈美子です。またお会いできました。今日はこのスタジオにラジオ牧師山下正夫さんをお迎えしています。どうも先生、今日は緊急特別番組ということ で、あの、はい、ルカさんと一緒にお話をしようと思っています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3月11日大震災が襲ったということ で、大変なことになっております。東北朝の言葉のリスナーの方々のことも心配で調べていますが、ほほえみトークにもメールをたくさんいただきまして、あの本当に番組聞きながら、大震災で被害を受けた皆様が一日も早く復興できると良いと思いながら毎日放送を聞いております、というふうにあのいただいたりしております、で今日はあのルカさんもこの大地震の被害を受けましたし、
そうですね、この事務所の中 で、
3月11日にまず事務所でオフィスで何が起こったかということも、まずちょっとお話を伺いたいんですが、
ちょうどあの日はですね、
スタジオ
ではありませんでした。スタジオに入る前に一生懸命原稿を書いていた時でした、もうあとちょっとで書き終わるというところで、グラグラグラっと、まあ、最初はね、あのいつもの地震のように、入れたが、まあ、これは時間が経てば収まるかなと、ちょっと楽観的に思ってました、でもだんだん揺れがひどくなってきてですねもう一人のスタッフと一緒に、あの部屋を出て、それでそこであの収まるのを待っていて、でもうこれで終わるかなと思ったところへ大きなのがグラグラグラってきて、まあこれは今まで言った東海大地震からその関東大震災がまた来たのかとか、そう思いましたね。
私たちのオフィスは5階。
5階ですね。5階にあるものですから余計こうビルっていうのは免震構造っていうんですかね、揺れを吸収するためにわざとこう揺れるようにできている関係で、余計大きく感じました。
じゃあもう飛び出して、そしてこれもただことではないという。
ただことではないと思いましたね。
その後どうしたんですか？
その後ですね、まあこのビルが大丈夫かどうかということがまあ一番の心配でしたから、とりあえずあのビルを出て、ちょっとあの通りの広いところへ出て、あのまあ余震が来るかもしれないってこともあって、あのラジオを聞きながら、今自分がどういう状態であるのかということを情報を得ながら、ちょっとしばらく待ちました。
そうですよね。被災地の方も情報が入らないっていうんで、本当に苦しいことを伺いましたし、ラジオがとてもやっぱりいろいろ緊急なことを知らせてくれる。
そうですね。
そうですか。まあ、とにかく私は数日経ってから、もう本当に、あの、ルカさんの撮ってくださった写真とかですね、もうとにかくめちゃくちゃで、あの、スタッフのパソコンがね、下からちょっとこう。
そうですね、あの、モニターが倒れて折れてしまいましたね。
そうですね。あの、帰宅難民にもなったわけですね。
なりました、あの、まあ、この地震だから電車は止まるだろうなとは思いました。でも、まあ、ひょっとしたら回復するかもしれないと思いながら、なんかちょっと判断をね、どうしたらいいのかっていう判断がわからなくて、分からなくてしばらくその広場のと広いところでぼーっと立ち尽くしながらどうしようかなと思いましたね。で、あのまあ大丈夫そうかなと思ってもう一回ビルに入って、さあこれからどうしようかと思いながら、でもとにかくもしかしたらホテル空いてるかもしれないからっていうんで、近所のホテルを空いてるかどうかあの歩いて回ったんですが、どこももうそこまで判断を鈍らせちゃったらもうどこもいっぱいでした。
いっぱいでも皆さんすぐにね、そういう。もうあの時の、
手配する人はすぐに手配するなり、
すごかったですね。で結局、まあ、お隣ビルのお隣コンビニですけど、何も食料が、
もうコンビニもね、地震の直後はまだありましたけどね、私もそこまでまさか帰れなくなるとはそんなに深刻に思いませんでしたから、もたもたしてるしに、もう電池はなくなるわ、あの食べ物はほとんどなくなるわっていう感じで、
もう本当にもうこういう、もう経験を大勢の方が、
そうですね。
なさって、で、その間に東北の方では本当に悲惨なことが、起こってたわけですよね。もうその当時は情報が全然入りませんから。
いや、あのね、私のところは、あの、幸い電気も、まあ、ガスはなりませんけども、水道も、まあ、全部止まることはなかったので、一応事務所にはテレビはないので、パソコンで、もう最近これも便利だなと思うのは、パソコンで、そのテレビの、 中継ってんでしょうかね、あのユーストリームを使ってあの番組で流してましたから、
なるほど、
それで全部もう画面も見ることもできて、
どんどんどんどん
何が起こってるかということが
もうこれはただごとではないっていう、とにかく私はあの、まあ、ツイッターでいろんな方がつぶやいてますでしょ、でその中でね、そのある方がこの国の歴史を変える転換点になるんじゃないかと、それで地震と津波と放射能、もう戦後最大の試練だというふうにつぶやいてて、もう本当にもう大変な状況だ、でエルカさんがすぐにホームページでこう災害掲示板を立ち上げて、
はい、
あれはこうどんなこう瞬間的にもうひらめいたんですか、必要だみたいな。
あ、まあ、やっぱり必要だと思いましたね、まあ、もうちょっと早く気がつけばよかったんですけども、あの翌日になってから、そうだ、まずはあの安否情報って言うんでしょうかね、みんなお互いにどうしてるかってことが気になってると思うので、まずはそれを立ち上げて、あのやろうと思いました。特に私たち番組放送してますからね、東海の言葉の先生方もいっぱいいらっしゃいますし、 その人たちがどうなってだろうかっていう、
そうなんですね、そういう心配が、で私も、リスナーの方の名前が次々こう浮かんできて、であの避難所 の, あのちょっと経って名簿が、あの分かるようになったら一人の方が出てたんですよ、
そうですか、
で、あ、ワイ君って大丈夫だ、でもね今でも、あのここにスタジオ来る前はまだ調べてるんですけど、何人も名前分かってても、あの今わからない状態の方もあるし、
でも今ネットでそういうのが全部こうね、わかるっていうのは、それはもうすごいなと思いましたね、
すごいですね、でその掲示板にもどんどんどんどんどんどんこう、あのこう情報を、あの
こまめにこまめにアップするようにしてます、
入れてくださって、で日本キリスト改革教会もどんどんそういうのを立ち上げてくださって、であの緊急物資をとにかく運ぼうということになりましたが、これはもう先生も
そうですね、私 もう何か自分にできることはしようと思ってですね、はい、あのちょうど宇都宮にある宇都宮の宣教師の先生が行くっていうので、じゃあもうそこまでは届けようと思いました、ね、
でそれがすぐ掲示板に載りましたので、読んだ人はもうどんどん状況が分かってということ で、でその後またその写真もねすぐに載りましたので、ああこんな状況なんだということが、どんどんどんどん見えてきたっていうか、あの改革派教会だけじゃなくて、いろんなグループの教会のところもどんどん、
できるだけあの私たちの掲示板に他の教派のやってることも、もし分かる限りでこう、リンクを貼るようにしてですね、
それとあと海外の、
海外のことも、
まあ、英語で
私たちの教会のことを、まあ、友好関係のある教会が私たちのことをどういうふうに思ってくださって、どういうふうに助けてくださるっていう、そういう情報もできるだけ載せようと思いましたね。
だからこれだけのもう災害っていうんでしょうか、もう歴史を変えるような時に、このインターネットの、こうすごいスピードでの情報交換、
私あの阪神大震災の時、もちろんインターネットありませんでしたけども、パソコン通信っていうのは唯一あったんですね、
あの時
ありました、パソコン通信っていうのがあったんですけども、それもかなり大きなあの力にはなりました。でもインターネットのほどではないですね、今携帯がありインターネットがあり、ただそういう便利な面もあるんですけども、流言飛語もあっという間に広がってしまって、怖がらなくていいことを怖がらなきゃいけないっていう。
そうなんですよ、私もねびっくりしたんですけど、隣のスーパーに行ったら入れないんですね、で危険ですって言うんですよ、で別にねその被災地ではないのに、もうあの人が殺到して、お米とかパンとかもうあらゆるものをこうもう手に入れなきゃとこう煽られるわけですよね、でコンビニから棚にはもう何もないし、みたいな状況が各地で起こり出してしまったということで、ちょっとそれがその情報がどんどん入り、どんどん入るためにまたそれがこう煽られてということも起こってしまうんですかね。まあとにかくそれからの毎日はあの余震も来ますし、
そうですね、ちょっと自分でもねあの気がついたんですけども、おかしいなっていうのは変に緊張してるんですよ、
ああそうですよね、
リラックスしてない、そして何かカサッて音がしたり入れたりすると、もうこう、ね、ビクビクしちゃうっていう、
そういうストレスを抱える状態も、とにかく日本国全体っていうんですか、
まあ、ここでそうなんですから、遠くの人たちはもっともっ
もっとですよね、
あの心休まる暇がないだろうなと思います、ね、
で海外にいらっしゃる人から見ると、もう日本全体がもう、
そうです、
おかしい状態、
あの私たちのこのラジオ伝道部のそのチアメディアミリスリーの本部の方からほとんど毎日のように電話があってです、ね、あのあと
シカゴから
大丈夫か、逃げなくてもいいのか、避難の計画はどうなったのか、
そうですよね、
まあ、心配してくださるのはとてもありがたいんですけれども、
そうですね、
また事柄が大きく大きく伝えられている。
そうですね。で、まあ、さまざま、まあ、リスナーの集いの時間の変更もありましたし、はい、もういろんなことでこう変更せざるを得ないこともいっぱい起こりましたし、まあ、その原発の、あの怖いこと、それでね、そのツイッターにね、はい、その信長だったら水道水飲めないならもう飲まないしっていう、で秀吉だったら水道水飲めないなら飲めるようにすべし、で家康だったら飲めるようになるまで待つべしみたいな、ね、そんなことをこうつぶやいてる人もいたんですけど、感情論にならずにね、原発問題もみんなで考えていかなきゃいけないかなっていうふうに思いますし、まあ、これからの長いこう復興の道のりがあるわけですよね。で来週はその、はい、私たちが何ができるかということをともに考えたいんですけど、まあ、今日は、まあ、そのルカさんにこの、まあ、これから長い道のり、まあ、私たちも、本当に長く祈りと支援をしながら、こう行かなきゃいけないんですけど、何かこう日本の国の歴史が大きく変わるような転換点にもなりそうで、ちょうどあの高知放送の番組ではずっとこう、まあ、5月もあのあれですけど、その、ちょうどその何て言うんですか、江戸時代から明治に移り、
まあそうですね、
というあたりを随分
去年は龍馬のことがあった関係で、
そうそう考えてきましたよね。でなんかこう日本が60年、70年、こうなんかまたちょっとこんなこれだけの大きな中で、どのようにいくんだろうかみたいなことがありますし、まあその番組のこの最後になんか一言こうぜひこうリスターの皆様にというか、ね、
まあ、あのこういう災害が起こると、はい、悪く悪く考えてしまう、これは何か、神様からの罰じゃないかとか、そういう悪く悪く考えてしまうと、これはもうとてもじゃないけども立ち上がろうっていう気持ちになれなくなってしまいますよね。
そうですね。
で私は思ったのはその聖書の中に、これはあのテサロニケの信徒への手紙の第一の手紙の4章の9節ですけれども、神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですから、あなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。とこうあるんですね。ここで、目覚めていても眠っていてもっていうのは、これは生きていても死んでいても主が私たちと共にいてくださる、このことを私たちは忘れてはいけないなと思うんですよね。まあ、生きるにしても死にしても私たちは主のものである。この主のために本当に立ち上がろう、お互いに励まし合いながら 手に手を取り合いながら、こう新しい時代を築き上げていきたいなというふうに思いますね。
はい、じゃあ来週も続けて、本当に私たちは小さな弱いものなのですが、一体どういうふうにしていこうかということを、いろいろお話を伺えたらと思います、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のほほえみトークはルカさんことラジオ牧師山下正夫さんと一緒にお送りしました。来週も続けて今私たちにできることを考えたいと思います。さてここであなたへのプレゼントのご案内です。今年のイースターは4月の24日の日曜日です。今週来週はイースタープレゼントです。今週はその第1弾としてイースターエッグシールを抽選で5名の方にプレゼントいたします。ゆで卵にこのシールを貼り付けてとても可愛いイースターエッグを作ることができます。どうぞあなたも申し込んでください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。イースターにはぜひお近くの教会にいらっしゃってくださいね。教会のご案内もいつでもしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。